この時間はクロノスプラス。さあ、先月からお送りしてきましたクロノスプラス、ウォームウィズフォーアース&ヒューマンズ。地球温暖化対策のため日本各地で実践されている様々なアクションをご紹介してきました。最終回第5回のテーマはウォームシェアです。たくさんの人が場を共有することによって無駄な電力の消費を減らそうとするウォームシェア。スタジオにはこの概念を社会に広める多摩美術大学環境デザイン学科堀内正弘教授をお迎えしました。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
堀内さんにはね、今年の夏に放送しましたクールビズフォーアース、クールシェアの会にも出演していただきましたよね。
はい、
はい。で、クールシェアとウォームシェアを提唱されたのが堀内先生なんですけども、いつ頃これどういうことでこの考えが生まれたんですか？
はい、まあ、クールシェアの話とちょっとダブりますけれども、非常に関連しているので紹介させていただくと、東日本大震災のすぐ後にですね、大学のゼミがありまして、そこで東京にいながらにして、どうやって地球温暖化防止だとか被災地の支援とかができるかと、そういったことをテーマにしたんですよね、その時に出てきたのがこれから夏だったのでクールシェアというアイディアで、一口に言うと、電気の消費量を減らす上でですね、ご家庭で使われている冷房機によるエネルギー消費が半分以上だということが分かったので、それに目をつけました。で、減らす方法としては、今すごくエアコンが普及したんで一人一台の時代になったと。で、僕が子供の頃なんか思い浮かべると、一軒に一台あればいい方だったんですよね。
はい、そうですね。はい、はい、
だからそれに戻るっていうこともできるんじゃないかなっていうのが最初の発想でしてですね、一軒で例えば子供がそれぞれエアコンつけて3台ついてたら子供部屋のエアコンを消して今に集まりましょうと、そういう発想があったんですよね。で、それが2012年の夏に、環境省と連携して、実はクールシェアが始まったのは2011年の夏なんですけれどもね、2012年からそういうことでクールビズに取り入れられて、そして、ウォームビズが本格的に実施したのは2012年が最初 で、
はい、
で今のエアコンをそのまま暖房機に置き換えていただければ、そのままウォームシェアになります。
その発想でね。
そうです、はい。
で、当初イメージしたウォームシェアの形というのはどういうものなんですか？
はい、今申し上げたことが実は本当の話で、ご家庭でもってシェアしようというのが最初の発想だったんですよね。そして、それの次として、ご近所でシェアしようと、で、ウォームシェアに関してはもう実際やったんですけど、2012年の冬にですね、私の家が空き家活用でシェア奥沢というその地域に開かれた場になってるんですけれども、そこで鍋パーティーをやりましてですね、つまり、みんなで集まって音楽を聴いたりお話をしたりと、で鍋をみんなでつついてですね、湯気の立ち上がる中でなんとなくこうウォームな空間をシェアして、で中から温まると、
食べて温かいものを食べてね。
そうですね、
はい、
だからウォームビズということでもちろん温度をね、一定に抑えるっていうことと、あとはプラスの発想としては中から温まる、あと人と一緒にいるだけでね、暑さ寒さを忘れるっていうのがクールシェア、ウォームシェアの原点にあります。
あとはね、鍋の湯気でこう湿度も上がって加湿にもなるんで、いろんな電力を使うことが減りますしね、みんなが集まることで自分がいる部屋が、電源入らないことになることも大きいですよね。
そうですね、だから翌年には確かね、環境省のサイトでも鍋をアピールしていただきましてですね、それは非常に有効じゃないかなと思ってます。
いや、僕もお話伺ってからずっと冬はなるべく多く鍋にしてます。
そうですか、
はい。で、この温度広がるとこ何が達成できると考えられましたか？
はい、大きく言うと地球温暖化防止、つまり、暖房とか冷房に使うエネルギー消費を減らす、で今原発の稼働率が減った中でエネルギー消費がそのまま CO2 の排出につながっちゃいますからね、それをできるだけ減らすと、それが大きな目標です。ただですね、それは頭で分かっててもなかなかじゃあ何したらいいのっていうのが分からないじゃないですか。 あのクールビズウォームビズ全体がそうだと思うんですけれども、はい、まあ、国民の行動でもってですね、まあ、一人一人が意識を持って何かをやることでちょっとの積み重ねが、まあ、大きな結果になると、まあ、そういう話だと僕は思ってましてね、
うん、
でウォームビズに関しては、まあ、その暖房を、ちょっと節約するというのが全国的に広がればですね、一石何鳥かな、一つは、まあ、地球暖化防止で、それ以外のものが多いほど広がると思いまして、
うん、
まあ、友達ができるとかですね、はい、あとは美味しいとか、あの、まあ、そういったことも含めてですね、あの達成目標に考えてます、
うん、まあ、ウォームシェア広がってきていると思いますし、積極的に取り組んでいる自治体もあると思うんですけど、こう全国見回して堀内先生がいいなと思うウォームシェアの例ってどういったものですか。
はい、まあ、具体的に申し上げますとですね、はい、まあ、アイデアがいくつも自治体さんの方から出てましてですね、うん、ユニークなのはね、はしごウォームシェアっていうのがあってですね、
はい、
まあ、今まだ外の話をしなかったんですけど、うん、まあ、外に出てお店でもって時間を費やすっていうのも大変立派なクールシェアでして、
あ、確かにお店はいつも営業してるわけですから ね、 ね、やってる時間帯はね、はい、
その一人暮らしの方が家に帰って、まあ、自分のアパートのエアコン全開するんじゃなくて、うん、まあ、夜外ブラブラしてですね、
はいはい、
で最後はね銭湯に入って温まってそのまま布団に突っ込むというのは最大のウォームシェアで、
まあまあ確かにそうですね、
はいはい、だから浴場組合にも参加していただいてですね、
う、
全国のポスター、あの浴場にポスター貼ったこともあって、はい、だからそういうねはしごという発想がね東北の自治体で出てきたんですよね。
うん、いいですね、
はい、これは面白いと思いました、
はい、で、まあ、今後なんですけどウォームシェアの運動どのぐらい広がっていきますかね。
はい、まあ、ある意味ね、あのクールシェアに比べるとウォームシェアっていうのは地味で、
うん、
まあ、クールシェアはあの暑さ対策とかね、はい、熱中症対策という別の面があって社会的にも受け入れられやすいんだけれども、うんうん、ウォームシェアはどちらかというとその省エネにかなり特化せざるを得ないところがあってですね、うんうん、あのアピール度がどうしても弱くなってしまう、
はい、
ただ調査によると、冬の暖房によるエネルギー消費の方が冷房によるエネルギー消費よりもね全然多いんですよ ね、
トータル
ね、これ意外とね、はい、みんな分かってないことなんですよね、
うん、
だからぜひそれはあの普及していきたい、
うん、
まあ、特にあの、まあ、難しいのは寒冷地の方で ね、
そうですね、
綺麗とは言わないんだけれども、
うん、
あの噂で聞いたところによると北海道のライフスタイルとしてね、
はい、
あの暖房全開にして、
うん、
あのなんか半袖で、
はい、
アイスクリーム食べてるっていう話をねあの聞いたら今確認したらそれ本当だって言うんですよね。だから、まあ、それをまあ適正温度というかですね、
うん、
あの下げるだけでも、随分あの省エネにはなるし、
うん、
まあ、そういうことも含めてですねあの普及啓発にしていきたいと。で、まあ、最後に言いたいことはね、まあ、地味だっていうことはまあ、なかなかこう行政にとっても分かりにくい、
はい、
まあ、普通こうエビデンスが求められてね、
そうですね、
はい、分かりやすいのが、この機械を導入すると、
うん、
年間何トンの CO2 が削減できるとか、
ね、できますよみたいなね、
うん、そういうのが実はどんどん動いてるんですけれどもね、うん、これはねやめましょうっていうね、僕はねウォームシェアクールシェア出した時に通るかなと思ったんだけど非常に珍しい、やめるということをねあのメインにあのアピールしてることあんまりないんですよね、
はい、
買って省エネになるというのが多いんだけれども、うんうん、まあ、やめて省エネになるということはある意味チャレンジなんですね。
そうですね、
でもそれが普及するきっかけっていうのはやっぱそれが楽しい美味しい地域活性化になるというね、うん、
そうですね、
プラスの面が大きくて、これはねちょっと最後に持ち上げさせていただくと、まあ、多くある省庁の中でもね環境省がね一番センスがいいと思ってるんですよね、
はい、
はい、持ち上げさせていただきました
今朝は多摩美術大学環境デザイン学科堀内正弘教授をお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
今回まで5回シリーズでクロノスプラスウォームビズ4アース&ヒューマンズをお送りしてきました。ウォームビズは環境省による温暖化対策の国民運動クールチョイスの一つです。